FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人持っていない人すべての方々に私自身の体験談を交えながら様々な視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。10月10日、10、10と並んでますね。10月10日木曜日です。さあ外は少し風が強いですが、今回ね、連休ちょっと大型台風がね、本土には向かってるけど、まあ、沖縄ね、はそれましたが、でもその影響ですかね、大型だからかやっぱり少し風が強いのかなと思います。本当にね、もう本土の方たち、とっても大きい本当に台風なので、気をつけてくださいだけじゃね、ちょっと言えないんじゃないかなと思うぐらい本当に大きいので、気をつけてほしいなとは思いますが、私ですね、まあ、最近の、頭の中何かといったら、11月3日に、同窓会を兼ねてね、大運動会を、しようということで、西原町出身なんですけれども、その中学校の時の、同級生のみんなで同窓会を兼ねての大運動会、それでね、もう毎日毎日考えてるんですよ。もうプログラムを細かく煮詰めて、そして会場作りどうしようかとかで、何か機材とか借りれるものあるかなって、県内のレンタル会社に問い合わせたりとか、もういろんなことをねしている中で、もうやっぱり1ヶ月切ったっていうことで、本当にもう頭の中それでいっぱいですまあそんな私なんですが、子供たちがいる、家族はね、小学校も運動会がもうだいたい終わりかけになったかな。私たちも9月に運動会はあったんですけれども、だいたいねやっぱり10月あるっていう方たちもいる中で、早い時期もいますよね最近は、5月6月とかに運動会をするっていうところもありましたが、まあね、10月もう半ばにもなるので、だいたいもうこの辺りで子どもたちの運動会も無事終わるのかなとは思います。またね、先週、この1ヶ月の間にやっぱり台風ってあったので、この延期がやっぱりあったんじゃないかなって思いますが、私たちの子供たちも延期で、土曜日あった運動会が台風の影響で延期になって、平日に2回に分けて行ったりとかですね、いろいろやっぱりあったんですよ。だからね、やっぱり天気でね、もうこればっかりは仕方ないですけれども、大きな行事も延期となることもありますが、私たちの運動会はもうこの11月3日しかないので、また雨天決行なんですよ。中学校の運動場でやる予定なんですけれども、もしもですよ、天気が悪ければもうその時は、中学校の体育館も仮で抑えてますのでね、はい、雨天決行で行いたいと思いますので、私たちの運動会は天気は関係ありませんということでですね、まあそんな運動会のことばっかり考えている、まあ、私ですけれども、はい、今週もまたこの番組でいろいろな情報をお伝えできたらなと思いますので、今日もお時間よろしくお願いいたします。この番組は女性のためのコワーキングスペース It's Me の提供でお送りします。 コーナーは発達障害について知ろうということで、このコーナーは発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から、考えてみようというコーナーです。今日はですね、発達障害かなとか、また発達障害と病院でね、診断された場合、その後どうしたらいいのかなってね、大体いろんな方たち悩まれるとこだと思います。まあ子供にとってはですね、そういった診断を受けました、そしたらね、どういった感じでこれからこの子と関わっていったらいいのかなとか、まあ、病院と医療機関とのねやり取りで教わることもあるんだと思いますが、発達障害なのかなって少しね親の気持ちとしてふわふわしてる時もあるんですよ。まだ診断されてなくて、この子の何かちょっと気になる行動があるなとか、学校で、先生にもしかしたら一度調べた方がいいと思いますよって言われた方たちも、いると思うんですけれども、そういった時にね、すぐじゃあ医療機関をどこ探せばいいのかとか、どこに問い合わせていいのかなってわからない方たちも多いと思います。そういった場合はですね、各、市町村の役所などに問い合わせて、そこはね素直に聞いていいと思います。子供のことで相談したいんですけれど、発達障害のことをちょっと聞きたいんですがでもいいですし、発達障害と診断もし受けたら、診断されたんですけれども、その後何か手続きとかどういったことをしたらいいとか教えてほしいんですけどっていうことで、直接各市役所の窓口に、問い合わせてみるのも一つの方法だと思います。また県内はですね、沖縄市のヒアゴンにあります沖縄小児発達センターっていうところがあるんですね。私の三男くんもそこに行って、診断を受けました。そこはまあ何かというと、子どもたちの、なんていうのかな、子どもの、お医者さんもいるので、子どもの、今どういう状況だとか、そういったことを診断してくれる病院、そうですね、医療機関でもあります。で中には、言葉のリハビリだ、言語のリハビリとか、あと身体、体のリハビリだとか、そういったことをね、分かりやすというか、この用語的に言うと PT とか ST とかあるんですけれども、作業療法士ですよね、そういったことのリハビリをする、訓練をするところでもあります。本当に大きいですね中は、そういったところで沖縄市のヒアゴンにある沖縄小児発達センター、そこの中にですね、沖縄県発達障害者支援センターガジュマールというのも構えてます。そこでいろいろ相談することもできます。直接そこへ行って、直接よりは連絡した方がいいですね。一度問い合わせた方がいいと思います。問い合わせて、このね、なぜかというと、この小児発達センター自体がもうすごい予約でいっぱいなんですよ。子どもの検査を受けるのも、で子どもの健康面などをチェックしてほしいというのも全て予約になります。でその予約も1ヶ月待つとか、本当にもう取れないんですよ。なのでね、その障害者支援センターのところガジュマルに、何かを問い合わせるのもやっぱり一度連絡を入れた方がいいのかなと思います。直接ね行って、ここは予約しないといけないのでって断られても、またねそこはちょっとせっかく行くのでね、大変なので、一度問い合わせてみてもいいのかなと思います。電話番号、これはですね、発達障害、小児発達センターの、電話番号になるんですが、そこがですね、982-2113になります。小児発達センターは利用時間月曜日から金曜日です。祝日や土日は除きます。午前9時から午後5時まで、こちらね空いてますので、その間にですね、982-2113の、電話番号へまず問い合わせてみてください。 そこで発達障害のことで気になることがあります。発達障害者支援センターガジュマルというのがあると聞いたんですが、何か教えてほしいんですけれどって問い合わせてもいいですし、一度ね連絡を入れてみてください。またそこで今後、どういったことをしたらいいのかなっていうことも教えてくれると思います。またね、各市町村の窓口でじゃあ問い合わせました、その時に、いろいろこの特別児童手当だとかいろんなねやっぱり障害を持ってる子どもに手当がつくので、そういった手続きもありますよって教えてくれたり、また発達障害かどうかわからないんですけれど、どういったところでこれは調べた方がいいですかとか、いろんなとことも市町村の窓口に行ったら一覧表がありますので、それをもらうこともできますし、そこで教えてくれる、こともあります。なので一度ね、先ほど言ったガジュマル発達障害の支援センターガジュマルに問い合わせてもいいですし、あとは各市町村に行ってそういった一覧表を見て、医療機関を調べて、そこで検査を受けるところを選んで行ってみるのもありだと思います。あとまた医療機関で調べて、その後診断を受けました、発達障害ですという診断を受けた場合、じゃあまたその後どうしたらいいかというのもまた窓口で相談して、診断を受けたんですけれどこの後何か手続きなどありますかとか聞いてみるのもいいと思います。三男くんの場合はそこでいろいろ手続きを行って、またねやっぱり役所なので、いろんな情報を教えてくれたり、こういった手続きをしてくださいということも細かく教えてくれます。また三男くん今デイサービスに通っています。そこでデイサービスに通うにあたって、どこでまたねデイサービスも見つけたらいいんだろうとか、デイサービスに通いたいけどこれもどういった方法で、何か手続きとかあるのかなとか、そこもね疑問になっている方いると思いますが、そういった場合もやっぱり市町村の窓口に問い合わせてみてください。デイサービスに通いたいんですけれど何か手続きありますかって聞くと、このデイサービスに通うための手帳があります。すいませんちょっとど忘れしたんですけれども、今度また教えますね。その手続きをねちょうど今行うんですよ。この10月から1年間、これもねまた契約が1年1年あります。そこでね窓口に相談したら、じゃあまず相談員っていう方を紹介しますので、その相談員に、問い合わせてくださいという、その相談員もまた一覧表があります。その相談員を自分でまた選ぶんですよ。問い合わせて、これはね民間だとかそういった事業所が行ってるんですけれども、そこに電話をして、相談員を探しているんですけれどもと言ったら、またそこで、今はいっぱいなのでって言われる場合もありますし、相談員紹介しますよと言って相談員を紹介してくれます。で三男くんの場合はその相談員と私たちとのやり取りの中に、いろんなこの三男くんのことを、まあこれまでのね成長記録だとか、あとは三男くんに今何が必要かというのを教えてくれる相談員の方です。そこで相談員がデイサービスを紹介しますよということで、その相談員が知っているデイサービスを教えてくれます。だから分かりやすく言うと、三男くんが通うデイサービスのとの間に相談員って方がいらっしゃいます。もちろん直接デイサービスとのやり取りを行ってもいいんですが、またこのデイサービスに通うにあたってもいろんな手続きがあるんですね。デイサービスに提出しないといけない書類があったり、役所に提出しないといけない書類がある。またその書類もすごく細かいんですよ。そのねそういった細かい作業をこの相談員が代わりにやってくれます。だから本当にすごく助かります。これまた先ほども言ったんですが、1年1年契約しないといけないことなので、その1年の細かい作業、この1年にどういったことがあったかっていうこの記録もね、相談員と私は口頭で話しながらその方が記録して、それをまとめて書類にして役所とデイサービスにこれをまた出してくれるという、そういったことをしてくれるのが本当に相談員です。これから三男くんがずっと大きくなるにつれて成長とともに、必要な 場所、また環境を相談員はちゃんと見つけてくれて教えてくれる、方でもありますので、ぜひね、発達障害というものを診断を受けた場合、この後どうしたらいいですかって聞くのもまた窓口に聞いて、相談員っていう方紹介してほしいんですけれどって言ったらですね、これもまたもう一覧表あります。一覧表本当にねいっぱいありますよ。こんなに県内でも、民間企業や、こういったね受け持っている企業さんがあるんだっていう、相談員もたくさんいるんだということを本当に見たらびっくりすると思います。ここから選ぶのも本当にどうやって選べばいいのかわからないですけれども、そこもね、相談窓口と市町村の窓口と相談しながら決めてみるのもいいんじゃないかなと思います。また相談員のことはね、今後これからも何かあれば、ここでも情報を発信していきたいなと思います。
2019年8月に那覇市久茂地にオープンした It's Me は、女性に特化した新しいコワーキングスペース。サーモンピンクで統一された内装は、訪れるだけでワクワクする空間をイメージしてデザインされました。It's Me で用意されているのは、無料のネット環境にコンセント、書籍やフリードリンクサービスなど、お仕事や移動中のちょっとした隙間時間にもお立ち寄りいただけます。また働くお母さんや育児産休中の方でも気軽にお使いいただけるよう、キッズスペースや快適なソファー席も完備。ワークスペースとしての利用だけでなく、アクセサリーやスキンケア商品の販売、女性に特化した様々なイベントも開催しています。県外から沖縄へやってくるトレンドの配信、インフルエンサーによる講演会、女性の働き方に関するキャリアセミナーなど、流行に敏感で向上意欲のある女性たちがつながり刺激し合える環境を目指します。
三男ベンチャーということで、このコーナーは、知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。
三男くんですね、あのお食事はまあまあな偏食もあるんですが、最近ねよく食べるんですよ。大きくなろうとしているのか、まあ、食べる食べないそれぞれね、その時の三男くんの、気持ちと体調の変化にもありますが、本当に最近はよく食べます。また好きな食べ物、さっきもね偏食があると言ったんですけども、好きな食べ物はもうとにかく白米は大好きで、白米が大好きで、またご飯も大好きなので、チャーハンも大好きだし、ジューシーも大好きだし、もうとりあえずお米はねもう大好きです。その後パンも好きで、パンはまた食パンのいちごジャムが塗られたパン、これが大好き。お兄ちゃんたちはねバター塗って砂糖パンだとかピザパンとかいろいろね、そういったコーンパンとかいろんなもの作って食べるんですけど、やっぱりね三男くんの食べたこともないもの、味したものないものに関してはやっぱり食べようとしないんですよ。だからパンを作ってもこの食パンは、まあ、そのままも食べるんですけどね、何かを塗るとなるといちごジャム、これまたみかんジャムだったらダメなんですよ。ぶどうジャムでもダメで、必ずいちごジャムのパンは大好きです。そしてあとはですね、野菜炒めも好きかな。これはねすごいなと思います。野菜炒めもね、日によって野菜炒めのこの食べる食べないの量はあるんですけれども、とにかく野菜炒めもよく食べます。あとお肉も大好き。昨日ねあの夕飯お肉食べたいお肉食べたい連発してて、お肉はね今度食べに行こうねって言って、お肉食べたいって言ったんですよってぐらいお肉大好きなんですが、そうそう、だから焼肉とかねステーキとか、あの赤肉 もう大好きですね。お肉も大好き、以前まではね魚も大好きだったんですけれども、最近はねちょっと魚食べなくなったかな。まあよく食べるのといえばやっぱりご飯大好きなので、ちりめんじゃこを上にパラパラっとかけたら、もうこれもね、正直ですよ、大人の茶碗2杯分を食べますねってぐらい本当に白米大好きですね。そういった三男くんがここ本当に1週間ぐらいかな、とにかく家でよく食べます。まだおかわりするかって、自分で炊飯器に行ってご飯をおかわりするぐらい食べますね。偏食はやっぱり変わらないんですけれども、もうご飯食べる、ご飯食べながら野菜炒めだけ食べて終わりとか、まあ、ひどい時は本当にご飯にこのちりめんじゃこたっぷりかけてそれだけで終わる日もあったり、いろいろおかずはちゃんと作っておくんですが、そこはね三男くんはもう食べないってなるとまた自分のテリトリーがあるんですよ。私たちこの大きなワンプレートにご飯とおかず何品か置いて子供たちに出すんですが、そのこのプレート内に自分が食べたくないものがあったらこれを省くんですね。お母さんがもう後で食べるからここに置いててって言ってもこれ省くんですよ。やだやだってここにもう自分のこのワンプレートがもうテリトリーなんでしょうね、きっとここには置きたくないっていう意味でもう別のとこに置いて自分が食べるものだけを食べるみたいな感じでねやってますが、うん、三男くん最近はよく食べます。もっともっと大きくなってほしいなと思いますね。やっぱり男の子なのでね、身長高くなってほしいなと思いますが、次男くん4年生なんですけど、あまり変わりませんってぐらい、でも三男くんは大きいのでね、どんどんまた大きくなってほしいなと思います。という間に今日もエンディングがやってきました。今日もお時間までお付き合いありがとうございました。今日はですね、発達障害かなってもし疑問に思ったり、そして発達障害と診断された場合どういったところに相談したらいいのかなというところで、市町村の窓口に問い合わせる、あとはですね県内、まあ、大きな支援センター構えてますので発達障害者支援センターガジュマル、沖縄市の日谷郡にあります小児発達センター内にこちら構えてますので、そちらでまた電話をかけてですね、どうしたらいいのかなという相談、声かけてみてもいいんではないかなと思います。はい、またね番組でもあなたの声聞かせてほしいと思いますので、ぜひ番組内の、感想また質問、こういった時どうした方がいいかなという、ことをですね、またメール、こちらの FM 那覇のメールでもいいですのでぜひ声を聞かせてください。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp こちらのメールアドレスへ直接メールをください。また、Facebook ページから私の、ページですね、シャイニーレインボー沖縄でもいいですし、また、白間光で検索してもありますので、そちらからのメッセージもお待ちしております。はい、ツイキャスにコメント来ております。トリオンさん、おはようございます。ハイタイ、北海道のトリオンです。元女子レスラーで介護職をしましたが、レザークラフト会社に勤めながらイベント運営企画会社の社長やってます。三つ子の孫を持つおばあさんです。大変だけど楽しんでくださいねと。トリオンさん、ありがとうございます。またね、別番組でもトリオンさん、コメントくださってましてありがとうございます。この番組もね聞いてくださってありがとうございます。いやいや、三つ子の孫を持つおばあさんに比べると私なんてまだまだですので、何かまたいろいろアドバイスください、お願いします。ということで今日もお時間付き合っていただきましてありがとうございました。また来週このお時間10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。はい、天気ちょっと心配ですが、県外の方たちですね、台風気をつけてください。それではまた来週、バイバーイ。